お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。話すべき時にはなかなか必要な良い言葉が出ず、話さなくても良いことはベラベラ喋ってしまうということはないでしょうか。そして喋った事柄に対し、しまった、話さない方が良かったと反省したことはありますか？この話すということ、話さないということに関しては正しい知識が必要ですね。そしてその正しい判断に基づいて正しく行動したいものです。この話すこと、話さないことについていろいろなことわざがあります。今日の最初はカーライルの作品に引用されている言葉です。雄弁は銀、沈黙は金。意味は、沈黙は雄弁に勝る。口を聞かないのが最も良い分別であるということです。ここで雄弁を金にしないで、沈黙を金にしたのです。この言葉は、イギリスの評論家、歴史家、思想家であるカーライルのサーター・リザータスの中に引用され、よく知られていますが、カーライル自身の言葉ではありません。カーライルは、スイスの碑銘に刻まれたドイツ文の言葉を引いて英訳した上で、しかし自分はむしろこう述べたいと次のように書いています。雄弁は一時的なもの、沈黙は永遠なもの。なおカーライルは、他の作品でも似たような言葉を述べています。雄弁は偉大だ、しかし沈黙はもっと偉大である。沈黙は言葉よりも雄弁である。沈黙は永遠の世界のごとく深く、雄弁は有限の時のごとく浅い。次は日本のことわざです。幽霊の正体見たり枯れ尾花。意味は、幽霊に見えたものが冷静に見ると枯れ尾花でススキの穂であった。つまり、正体を見極めてしまえば、それまで恐れていた事物も何でもなくなることの例えです。戦争、環境汚染といったように、怖いものの規模が拡大し続ける現代に、一層求められるのが正体を見極める目かもしれません。このように使用することができます。君たちは、ライバル会社が今進めている事業計画が、巨大で動き出したら我が社にとって大打撃になるだろうと怯えているが、もっと詳しく調べてみなさい。意外に幽霊の正体見たり枯れ尾花ということになるかもしれない。次も日本のことわざです。雪大名帰り小敷。意味は、旅行などの雪に贅沢をし、帰りに金が不足し、惨めな思いをすること。はじめのうちに無計画に金を使ってしまい、後で困ってしまうことです。上り大名、下り小敷とも言います。ことわざには大名と小敷が対象をなす言葉として対になっていくつも出てきます。今日でも大名旅行、小敷旅行との語は使われるので、案外こうした言葉は見出しの言葉から派生してできたのかもしれません。このことわざは、もともとは遊女遊びに使うもののありさまを言ったものでした。今日ではそうした限定的な対象でなく、ごく一般的な意味合いで使われるようになり、遊びの人のニュアンスはなくなっています。時とともに微妙に変化していったことわざの一つです。私が学生だった時、家は九州の福岡にあり、学校は千葉県でした。それで休みになり、千葉から福岡を往復するときに、いろいろなところに行きました。貧乏旅行でしたので、雪、大名、帰り、小敷というようにはなりませんでした。長い間のそのような旅行法が身についてしまい、大人になってからもプライベートな旅行はことわざのようにはなりませんでした。次は韓国、朝鮮のことわざです。雪の上に霜が降る。意味は、不幸なことが重なって事態が悪化していくことです。踏んだり蹴ったりです。人生は山あり谷あり、 楽あれば苦あり、苦あれば楽ありで、ウィ天変を常としますが、時には立て続けに良いことが起こるかと思うと、難問が次々に立ちはだかったり、いくつもの不幸が示し合わせたように次々に起こることもあります。あるいはそのような場合が多いかもしれません。特に不幸不運が重なることはよくあることで、世界各地のことわざにもこの事実を語るものが数多くあります。不幸が一人で来ることはない。これはフランス、イタリア、ロシアです。不幸は七つの不幸を連れてくる。これはロシアです。関連語として、傷口に塩、泣き面に蜂、弱り目にたたり目。これは日本です。不幸は簡単に弟や妹を見つける。これはデンマークです。不幸は不幸と握手する。これはスウェーデンです。このように、いろいろな国にあります。破産や失業で生活が困窮しているところに病魔が襲うなど、人間の住むところ、この種のことわざが廃れる気配はないです。次は、中谷宇吉郎の名言です。雪は天から送られた手紙である。意味は、降ってきた雪の結晶から、それが生まれて成長してきた雲の中の気象状態が推定できるです。雪の研究で有名な物理学者、中谷宇吉郎の言葉です。物理学者にとって自然とは情報を我々に与えるものです。例えば、雪は天が人間に差し出してくれた手紙なのです。その手紙、すなわち雪の結晶の形を顕微鏡で観察すれば、どんな状況下でそれが出来上がったか人間に理解できるというのです。もちろん、雪の結晶が風の影響で運ばれることを考慮した上でのことです。作家の司馬遼太郎は、この言葉には中谷の生まれた加賀の匂いがすると評しました。中谷はアメリカの雪学者 W. ベントレイから影響を受け、雪の結晶研究で学士院賞を受賞しました。雪は天から送られた手紙であると言いますと、ロマンチックな感じもしますが、雪を研究したから言える言葉なのですね。次は日本のことわざです。雪仏の水遊び。意味は、自分から危険に身をさらしていることに気づかずに、身を滅ぼすことになってしまうことの例えです。童話の世界にでもいるような例えです。雪仏は、雪だるまの故障です。雪だるまが、自分が雪でできていることを忘れて、水遊びをしているうちに、水で雪が溶けてすっかり消えてしまった。自分の本質や実態や能力をしっかり把握せずに、いい加減な気持ちでことに当たると、自分の身を滅ぼすことになりかねないという例えです。このように使用することができます。君は授業が少しうまくいって安心したのか、最近遊びすぎるのじゃないか、先輩の私に言わせれば、雪仏の水遊び。景気も下降気味だというのに、息になっていると、すぐに転落するぞ。テレビで、氷をカットしてコップを作り、その中にビールを入れて飲むのを見たことがあります。ビールではなく、熱いコーヒーかココアを入れて飲んだらどうなるでしょうね。やがて、コップが熱のために溶けてくるわけです。それでは今日はここまでにしましょう。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。